どうもガルです。
ミソです。
今週は、2019年第42号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、内容としましては、今週、関東カラー表紙が、新展開突入と同時に、あれですね、公式キャラブック第2弾10月4日発売&新展開突入記念関東カラーの僕のヒーローアカデミアとなっておりました。キャラブック発売だそうです。
そうですね。いやしかし、飛び、ね、しかし表紙は、オールマイトさんのインパクトやばいっすねっていう、
ね。私が出たっていう、この言葉遣い良かったですね。
良かったね。もう新手のヴィランかってノリだけどね。
いやなかなか演技のいい感じ。まあ私が出た。もう大丈夫。っていう感じはなかなかインパクトのある一枚でしたよ。
そうですね。
で、扉絵の方に関しては、何かこう赤い色調の、ちょっとなんでしょうね、ストリートな感じの。
うん。
うん、ちょっとマットな感じのテイストのおしゃれなイラストでした。
いや、そうですね。ひそやさん、アシドちゃん帰ってますねっていう。
はいはい。
これはメインキャラですか、次の話。
確かに、このメンツの中だと、アシドちゃんだけ、こう、なんでしょうね。いつものメンツ感ではないですよね。
そうだね。ここは大体、つゆちゃんとかだからね。
つるんでる感で言ったら、ちょっとここは違うような気がしますが、まあ、単純にこの、何か、部屋に対する、なんかファッションの親和性じゃないですかね。
まあ確かにそれはあるけどね。
ちょっとロックな感じっていうのがアシドちゃんに合ってるのかなっていう感じだったりもしますが、まあまあおしゃれな一面でした。
はい。
で、内容としましては、第243話で、デク君たちが大晦日過ごして、新年明けてエンデバーさんの事務所に行って、早速、ヴィランに遭遇しました。一方、ホークスさんは、頂上解放、戦線の方でも目をつけられつつ何か活動してますっていう感じの展開でした。
いや、まずエリちゃんの手紙良かったですね。
はいはい。
で、このデクチンって書いてあるところも増えて、この絵とかもね、あれだし、なんかすごい心に来る感じで、お母さんがこれだけ泣くのもわかるよっていう感じ
です。はいはいはい。まあ、デクさんなんでしょうけどね。
そうだね。まあ確かにね。いやいやいや、でもそれを間違えてるってのがいいじゃないですかっていう。
もう、とことんあざとかったですよ。
あざといって言っちゃダメだよ。
いや、もうとことんあざとく可愛いですね。
まあね。そして、もうあとはね、ほんと、ホークスさんがね、ほんとにすごい、監視されてるっぽいけどね、なんか、お風呂とか大丈夫なんですかねっていう。
まあ、場所とか音声なんでしょうけど、でもこれ、回想シーンで、これ、この後、目をつけられるというか、監視されるから、通信は暗号でって言ってますけど、
うん。
どんな暗号なんでしょうね。
あれだと、ブラックを買おうとして間違えたりすると、なんかイエスノーみたいな感じなんじゃない
まあ、缶コーヒーにちなんで。だってこれ、缶コーヒー買いに行ったって、ここのコーヒーはまずいから泥のようだからって言いますけど、缶コーヒーですからね。
まあそうだね。
あるだろうっていう。
うん。
缶コーヒーぐらいあるだろうっていう感じですし、まあここで、何か実際缶コーヒー暗号にちなんでるのかもしれませんね。
うん。
意外とそういったディティールの方が気になったりしますよ。
あ、気になるね、これ確かに。わわわ、意外とフォックスさんはね、そういうところちゃんと間違えない人だなって信頼感があるからね。はいはい、そういうところの駆け引きも楽しいよねっていう。
まあ、ただ、こう、どっちかというと、悲劇担当のような気はするんですけどね。
え、裏切り者にてされるじゃないですか。
いや、何かこう、順風満帆に見事に作戦うまくいってやったぜっていうよりかは、やっぱり失敗して悲惨な目にあって、てしまいそうな雰囲気があるんで、僕は結構いつもハラハラしながら見てますよ。
まあね。いやー、でもフォークスさんがやられちゃったら本当にもう異能解放戦線しか、頂上解放戦線もう倒すってやつないんじゃないと思うかね。
まあまあ、それ、まあ、フォークスさんがピンチになったところを助けに行くメンツはいろいろと揃ってますから。
まあね。
その辺の展開は必ずしもそれが絶望で終わるとは思いませんが、でもホークスさんはすごく何かやらかすというよりかは、やられてしまいそうな感じがあって、結構いつもハラハラしてますよ。
そうだね。そして、まあ、エンデバーの事務所に行くわけですけども、相変わらずエンデバーさんが親バカで面白かったですね。
はい、まあ、そうですね。で、ショート君も、トロヒ君も、ちゃんとこう、口答えというか、
うん。
ちゃんと突っ込みできてますからね。
そうだね。まあまあ、枠号君を友人で選んでちゃね、心配ですよ、っていう感じだけどね。この辺すごいなんか正論でよかったなと思ったんだよね。
もうマスコミに乗った世間公認の仲のいい二人ですからね。
うん。作られた話題だけどね、っていう。
いや、まあ実際、こう、仲いいかもしれませんから。
うん。
それはまあ、いずれエンダバーさんも認めてくれますよ。
まあね。まあ、デフ君がね、ほんとエンデバーさんとどうやって絡んでいくかって楽しみだからね。
はいはい。まあ、とりあえずは、最初に、まあ、この、反発というか、エンデバーさんが認めないっていう立ち位置から入っているっていう感じは、やっぱり新しい、こう、場所に行くにあたって、こっちもやっぱり順風満帆よりかは、何かトラブルがあった方が面白くなりそうですからね。
まあそうだね。
この点ちゃんと歓迎されない場所が用意されてる。あとは、このエンデバーさんがちゃんと認めて褒めてくれるんであれば嬉しいなっていう感じの格のある人なので。
うん。
その辺の舞台立ては、なかなかこの先の展開楽しみですよ。
そうですね。
では、続きましてが、ワンピースの955話内容としましては、ひよりさんは立ち去って、で、まあ、ゾロは新しい刀を手に入れて、ルフィは修行をして、人も増えて、そして、ついに、作戦に向かって、でみんな歩き出します。第2部第2幕完という展開でした。
いやー、エンマチート刀っすね。
まああくまで本人から力を引き出してはいるんですけどね。
まあそうだね。だけどこれはまあさすがにね、カイドウに唯一傷をつけたっていう格は本当に保ったからね。
はいはいはい。
いやだからゾロが使いこなすとき楽しみですよっていう。
いや本当に活躍が楽しみな新武器ですよ。
いやそうだね。三刀流と絡めることによって、なんか、さらなる技とか出たら面白いしねっていう。
はいはい。そして、例の黒刀になるっていうのがこれだけ示されてますからね。
そうだね。
それもまたパワーアップ展開として一体何が起こるのか、とてもワクワクしますよ。
ワクワクするね。そして、しかし一方でね、作戦スタートなわけですけど。
はい。
ものすごい不安要素が多いじゃないですかっていう。
まあ、いろいろありますが、なんでしょう。
まずは、まあ、ビッグマムのことが伝わってないっていうね。
ああ、確かに。
これだってもう明らかな失敗フラグじゃないですかっていう。
まあまあ、こっちもパワーアップ要素はいっぱいありますからね。
まあそうだね。後から侍たちが駆けつけるとかね、捕まってるとか。
はいはい。
いろいろありそうではあるんだけどね。ただそれを踏まえてもね、ちょっと相手がっていうね。4000対3万なんてレベルじゃねえぞっていう話だから。まあ、
確かにまあ、そっちのビッグマム一人の方がはるかにっていう感じもありますが。あとまあ、海賊団も、結局ビッグマム海賊団が今どうしてるかはわかりませんが、合流してたらもおかしくないですもんね。
そうだね。
うん、といった点で果たしてどういった感じなのか、敵側確かに、それは大きい要素ですね。
あとさ、オルチさんが、ハブ港からトカゲ港に変更、はい、光月日和生存って知っちゃってるじゃないですか。
はいはい。
これ明らかにスパイがいるでしょっていう展開じゃないですか。
まあ、ローさんの部下の人たちが怪しい動きしてたのとかもちょっと怪しい気もしますけどね。
まあそうだね。流してるってことですか、情報。
まあ、あの時に何か、その、暗号の情報についてもたらしてたのも彼らだったりしたんで、ちょっと頭をよぎったりしましたが、まあ、何らかの内通要素はありますよね。
そうだね。一応、うどんが無事かっていうところもなんだ誤報かって言ってることは、一応、うどんがね、落とされたっていうことも、一応、報告としては入ってるわけじゃないですか。
はいはい。
そうなってくるとね、結構、核になる人物の中にいそうだよねっていう。
ああ、確かに、うどんのことを知ってる人、うん。そうですね。あんまり別動隊として動いてるというよりかは、中心に、中央にいる人、な感じがしますね。
うん。だから、結構不安要素が多いんでね、いや、ちょっとどうなるかっていう感じなんだよね。
はいはいはい。確かに。いやその点、まあ、いろいろと不確定要素はありつつも、個人的にはやっぱり、この仲間キャラがどんどん揃っていって、揃い踏みして、そして、新しい武器が手に入って、そして、ルフィが修行の結果、新しいパワーを手にしてっていう形で、なかなかこのパワーアップ要素の方がてんこ盛りな感じで、トラブルもあるだろうけれど、それに対してこの新要素、パワーアップ要素がどう発揮されるかが、かなり楽しみですけどね。
まあそうだね。いやだから本当に、ね、先週も言ってましたけどね、今までのね、最高の盛り上がりになるって言ったわけじゃないですかっていう。
はいはい。
いや、楽しみでしょうがないね。
本当に、展開としてのその盛り上がり以外にも、この修行展開とか結構ワンピース的には久々な気もしますから。
うん。
なかなかバトル漫画としてのその盛り上がりっていうのもすごく期待してます。
そうですね。
では続きまして、ドクターストーンの第121話内容としましては、コアクちゃんは、モズさんに、負けてしまいそう、実力が及ばない状態なんですが、そこに銀狼くん逃げ出してきたんですが、イバラさんに刺し殺されてしまいそうな感じだったんで、コアクちゃんが銀狼くんものとも石化されることによって、生存の可能性を残しました。そして石化武器はメカでしたっていう展開でした。
いやー、今週は本当に琥珀ちゃんと銀狼くんの活躍に泣きそうになりましたよって。
本当に特に銀狼くんのエピソードに関しては、なかなかこの、新大陸 陸、大陸じゃないですね。何かこの、航海に出るあたりから銀狼くんがずっとフィーチャーされ続けてきましたが、ここに来てエピソードが完結を迎えた感じがありましたよ。
まあそうだね。いや、だから、いい情報をもたらしてくれたし、本当に、すごい、活躍だったよっていう。
いや、本当に、今まで嫌々ながらみたいな感じで、こう、とりあえずなんとか無理やりに活躍してくる感じでしたが、最後の最後でちゃんと覚悟を持って、自分の残された時間を閉じて任務を務めましたからね。
うん。
という形で、ちゃんと男を見せて、そして死ぬという。
まだ死んでないよ。
まあ死んでないんですが、まあ、死の前に現れたものがその本質というか答えというか、その人の結果という感じだったりするんで、本当に死というギミックを使ってエピソード、銀狼くんのエピソードが盛り上がったんで、まあ、あとは復活してまた情けないところを見せてくれたらいいなと思いますよ。
そうだね。いや、でも本当仲間にこう、物事を託すね、思いを託すっていう展開は本当熱いからね、少年漫画的にっていう。
はいはいはい。
いや、だから今週すごい面白かったね。
いや、感動的でしたし、エモかったですし、そして、この石化武器のディティールが、ビジュアルが示されましたからね。
そうだね。いや、完全にメカでしたけども。一体これは宇宙人でも持ってきたんですかっていう展開ですね。
ですか。どっちかというと、思ったよりも、その、科学っぽいというか。
うん。
何か、一応本当にメカっぽいメカじゃないですか。
そうだね。
その点で、あ、そんな無茶苦茶な異次元テクノロジーっていうよりかは本当に機械的な存在なんだなっていうのが僕的には衝撃的ですよ。
うんうんうん。そうだね。俺もだからちょっとなんだろう。あ、なんか、形がほら、なんか、知恵の輪じゃないけどもさ。
はいはい。
メビウスの輪というか、なんかああいう感じのさ、形してるのもなんか、いい感じのデザインだなと思ったからね。
そうですね。なかなか、呪術的でもありますが、なんか科学的でもありつつ、うん、すごく中二感のある形してますよね。
そうだね。だからなんだろう、ほんとこれだけで確かにちょっと、お、面白いっていう感じだったからね。
はいはい。
これもまた絵力だよね。
まあそうですね、絵力ですし、やっぱりこの、形が現代科学って、の延長線上なのかな、現代科学とそれほどずれてはいないのかなっていう情報っていうのもまたちょっとこの作品通しての何か大きな情報が示された感じがするんで、いやすごく大きな設定が示された感じ、伏線というか考察要素が設定考察要素が示された感じがして楽しかったですね、
うん、そうですね。だからもうあとは本当に泣いて、この光景を目に焼き付けて、アマリースちゃん頼んだぞって感じだからねって。
はいはい。ちゃんと言葉でもこう、情報を伝えてますからね。
うん。
で、投手とか、ソユーズさんとかに関する情報を伝えた上で、その他にも何か、琥珀ちゃんから作戦が伝えられてる可能性もありますし。
うん。
一体どういう風になってくるのか、その点の活躍も楽しみですが、その一方で今週、モズさんがそんな圧倒的に琥珀ちゃんより強いっていう衝撃の事実ですとか。あと、指先に、なんか、とんがりコーンみたいなのをつけてる状態で、大の大人の体を貫く、茨さんですとか。この島の男強すぎっていう感じがしますね。
いや、そうだね。ちょっと規格外だよね。
いや、ちょっとどう、この島は何かそういった肉体方向に特化した進化をしてきたのかもしれませんから、まあ、その点も含めて、この強者に対して、どのように戦うのか。一応戦闘要素としては船の方に氷河さんとかもまあいたりはしましたが、果たしてどのようにして勝つのか、どのような作戦が展開されるのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第174話内容としましては、国志望さん、やられちゃいそうになった瞬間に思い出すのは400年前に変わり果てた弟に切り殺されそうになったけど、弟が寿命で死んだっていうことでしたっていう展開でした。
っていうか、よりいちさん強すぎっしょっていう。
よりいちさんは国志望さんじゃなかったんですね。
そうだね。ちょっとあってね、始まりの呼吸の剣士は国志望さんなのかっていう展開があったけど、違ったっていう。双子の弟だったっていう展開だったね。
いや違いましたね。びっくりでしたよ。
うん。しかし、それにしても、弟強すぎっていう。
はいはいはい。
いやだって本当にだってこんなお年寄りになってさ、上限の位置を圧倒するとかってやばくないですかってい
う。いや軽く怖いですよこの人。白目向いてますし。
いやそうだね。もう小岩流投資家っていうくらい怖いよね。そうです
ね。なんかものすごくしぐり感ありましたね。
あるある。 いやー、だから、すごいやばかったですね。これはもうさすがに、無惨様もね、耳飾りの呼吸の剣士怖いって逃げるわっていう、かかったよねっていう、
はい。いや、ほんとですね。でもこれ、よりじさん、この段階では耳飾りはしてないですからね。
あれ、でもなんか炭治郎くんの家とかに託したとか、そんな感じじゃないのっていう。
託したって明言はしてないと思いますけどね。
はいはいはい。まあそう
ですね。お父さん、炭治郎くんのお父さんが、その、呼吸と耳飾りだけは、日の神神楽と耳飾りだけは絶やさないでおくれっては言っていましたし、その過去の回想の中で炭治郎くんの先祖らしき人のところに立ち寄ってる剣士さんは耳飾りをしてましたが、
うん、
よりじさんこの段階ではしてないですからね。
まあそうだね。まあだから果たしてちょっとそのあたりの継承もまたどっかで書かれるとは思うけどね。
はいはい。
いやーでも本当になんだろう、インパクトありすぎちゃってさ。これはもちろん、ここ決まるか決まらないかっていうところのさ、瀬戸際でさ、玄也くんも、え、何これっつって。え、上限の4かなんかの技ですかみたいな技出してるからね、びっくりするんだけどっていう。
はいはいはい。
ところもあったけど、それ全部吹っ飛んだからね、俺はっていう。
はあ、そうですね。これは衝撃の展開ですし、よじさん、もう本当に死んでるんですかね、この人。
いやまあでも死んだって明言されたから、それは死んでるっしょ。
死んでるんだとは思いますが、一体何者だったのか、ものすごく気になりますね。
気になるね。まあでも本当ここまでね、強いと、国士坊さんがね、もう五臓六腑、もう身が焼けるほど嫉妬したってのがわかるからね。
はいはい。ということで、結構この漫画によくある、大変、こう、よく出てくる、兄弟姉妹の設定、兄弟だったんですね、やっぱり。
そうだね。
という点で、やっぱり、なんでしょうね、炭治郎くんにも通じる、この人、長男なのにこれですからね、国士坊さん。
長男力ないね。
長男力のなさが原因ですよね。
うん。
闇落ちの。
そうだね。いやー、本当にだから、これもまた炭治郎くんの姿だったんですかねっていう。
ですかね。まあ、実際、何か時代背景的に昔の時代だからみんな兄弟がいて当然兄弟多くて当たり前っていう、そういった時代設定もあるんでしょうけれど、でもそれ以上にやっぱりお話の軸とか、悲劇の軸とか、何か、行動の動機づけとかに兄弟姉妹がよく出てくるのは、何かそこの強い結びつきとか、ある種の無条件の関係性みたいなものが後藤家先生の何か金銭に触れるのかなと思ったりしますね。
そうだね、萌えポイントだと思うよっていう、う
ん、なので前向きな力に関してもやっぱり元が兄弟家族だったりとかで、後ろ向きな行動、後ろ向きな感情に関してもやっぱり兄弟家族だったりとかっていう感じとか、なかなか全体一貫して通してる感じがして、うん、面白いですね。
まあ本当にこれで来週決着がつくのかっていうところですけどもっていう。
まあ一応死を覚悟した時ぐらいの感じにはなってるみたいですからね、今。
うん。だけどこれ、少年漫画的パターンだとさ、この回想までに感激しちゃうところじゃないですかっていう。
どうなんでしょうね。一応今回、この、よりじさんの存在が明かされたことによって、で、決してその剣士として、無惨さも追い詰めたわけでもなければ、なんですよね。剣士としてトップでもなかったってことが明かされたことによって、国士坊さんの格がかなり落ちましたからね。
まあね。
だからこれは結構やられる準備は整ったと思いましたよ。
あ、逆にね。
逆に。
うん。まあ果たしてだから来週すごい楽しみだね。
いや、そうですね。ということで、あれですよ、もうすごい最強かと思ったら、倒したらそうでもなかったっていうあの展開ができますからね、これだったら。
うん。
といった感じなので、まあ、とりあえず、どうなるのか。大変楽しみです。
はい。
では続きまして、三玉セキュリティの第3話、内容としましては、ハゼレナさん家に、ハゼレナさんの料理がまずそうなことを指摘する幽霊が出てきたんで、三玉さんが冷凍性チャーハンを食べさせてほっぺが落ちましたっていう展開でした。
成功レアチャーハン、超面白かったね。
成功レアチャーハンが全てでしたね、今回は。
いや、ほんとだね、もう、途中の、それ使うのって洗い始めたとこからちょっと笑ったんだけど。
そうですね。先週、ある種ボールにするっていうところはまだそれほどでもなかったですけど、今回の刻んでチャーハンにするっていうので、一戦も二戦も超えた感じがして良かったですよ。
いや、面白かったね。いや、ほんと、俺笑っちゃったもんね、これ。
これは良かったです、
ね。いや、多分、いや、良かったね。だから、すごいなんか、ねえ、こう、三玉さんのね、もうすごいいいやつだったしっていうね、最後の方っていう。
はいはい。
普通になんかかっこよかったしっていう感じで。
まあ、三玉さんは基本もう、少女漫画の王子様的な感じですよ、いつも。
まあね。いや、だけど、だからさ、俺さ、先週はさ、俺、ハズレナさんと三玉さんはくっつかねえ方がいいみたいなことを主張したじゃないですか。
はい。
だけど、なんか今週見たら、やっぱこの二人を応援しようって気になったくらい。三玉さんのキャラ良かったって思ったんだよね。
いや、実際僕も今週読んで、やっぱりこの漫画の軸の一つはラブ展開なんじゃないかな。やっぱそれがいいんじゃないかなって思いましたよ。
そうだね。いや、だからなんか本当に、どんどん盛り上がってきてる感じあるよっていう。
はいはい。いや、なので、実際その悪霊退治に関しては、ある種パターンが、決まってきてしまっているところがあるんで、崩してもいいみたいな話をしましたが、まあ、今回はそのパターンの中でもこれだけ遊べるっていうことを示してくれましたし、
うん、
あとはそのもう一つの軸であるラブ展開っていうのが、いかようにでも、こう、面白くできそうな感じもするので、ラブ要素。そういった点でも、このフォーマットの中でも、どれだけのものができるのか大変楽しみですよ。
なんか、やっぱ逆漫画はね、ハマってくるとね、だんだん面白くなってくるからね。
はい、
いや、今回は本当、ハマるくさびを打ちつけられたって感じがするんでね、来週以降も楽しみだねっていう。
まあそうですね。なかなか今週は、第3話でいい感じに世界の広がりを見せてくれましたよ。
うん。
では続きまして、1から3巻、続々全巻10版出題御礼、大蔵25ページセンターからチェンソーマンでした。センターからは姫野先輩と秋くんのアリシの2人でした。
いや、そうだね。先週の流れを見てると、やっぱここをちょっと泣けるところだったよね。
はいはい。何かちょっとカラーだからか画風が違うような感じがしますけどね。
まあまあ思い出ですからっていう。絵画風になってるんじゃないですかね。
なんかそんな感じもしますね。ちょっと本編とはテイストが違うのかなという感じのする、何か本当にアリスの二人という一枚でした。で、内容としましては、第38話で、デンジ君は敵の侍ソードを捕まえて縛り上げて、その金玉を蹴り上げて、でっかい声出した方が勝ちっていう大会をアキ君と開催しました。銃の悪魔の居場所が分かりそうですという展開でした。
今週の俺たちからあんたへのレクイエムだっていう。面白すぎでしょっていう。
この笑っていいのか感動していいのかみたいなのが本当にいいんですよね。
本当そうだよね。
いや、もうあらゆる漫画でこういう笑っていいのか感動していいのかっていうのが大好きです、僕は。
いや、そうだね。すごい爽やかなんだよね、これっていう。
いや、いいですね。ここで、金玉を蹴り上げてるデンチ君とアキ君のこの表情が左右非対称で、線もなんか歪んだ感じで、ちょっと歪んでるじゃないですか、表情が。
うん。
この感じっていうのも、何かこの二人の童心に返ってる感じというか、無邪気さというか、
うん、
そんな感じが伝わってきて、いい一枚でしたよ。
いやー、よかったね。でもやってることは金玉蹴ってるっていう。
そうですね。
そしてものすごい悲鳴が鳴り響いてるっていうね。
そうですね。
ひどすぎるっていう。
鳥が一斉に飛び出すというこの表現もいいですからね。
よかったね。
映画的ですよ。
映画的だね。いやー、だから、まあ、アニメでも実写でもいいから見たいよねっていう。はい、いやー、しかし本当にな、デンジ君はバカだよね。なんだよ、大会ってっていう。最強大会ってなんだよっていうね。ね、しかも、アキ君が来なかったら一人でやるつもりだったのこいつっていう。
まあ、アキ君呼ぶんつもりだったんじゃないですか。
でもさ、だって、呼びに行けないじゃないですか。捕まってるとこを見てなきゃいけないからさ。
はいはいはい。
いやー、一人大会も見たかったかもしれないけどね。でも、アキ君が来たことによって、ほんと最高のレクイエムになったからね、よかったですよっていう。
いや、本当に、デンジ君もちゃんと、姫野先輩を殺されたことをちゃんと気にしてたんですね。
そうだね。面のいい美人がてめえ一人のせいで世界から一人消えてったっていう、言い方は最悪だけどな。
でもまあ実際、デンジ君は、やっぱりこのお話が進むにつれて、どんどん人間らしくなっては言ってますから、
うん。
やっぱり姫野先輩との結びつきっていうのも、デンジ君に何かもたらしたもの、与えたものがあったと思いますから。これからはもうたまに朝ごはん食べにおいでって言ってたんですからね。
うん。
これは偽らざる感情だと思いますよ。
いや、そうだね。いやもうだから本当に、まあ姫野先輩笑ってるよっていう、天国でねっていう。
そうですね。引いてるかもしれませんけどね。
どっちだろうねっていう。いやーでも最高だよ。
はいはいはい。ここでちゃんと、アキくんがこの大会に参加するのを一旦やめた後に、タバコのイージーリベンジを見て、やるかっていう気になってるっていうあたりも、いい変化ですからね。
そうだね。
いや肩の力がちょっと抜けたかもしれません、アキくん。
うん。そうだね、そこも結構象徴してるエピソードだったよね。
はい。
いやー、そして、まあ残念ながらね、ヘビ女さんは死んでしまったわけですけども。
はいはいはい。
いやー、どうなんですかね。もう十の悪魔行っちゃうんですかこれっていう。
まあ居場所が分かったっていう話ですからね。
うん。
まあここら辺で一回遭遇しとくのも面白そうですよね。
まあそうだね。鬼滅の刃で無惨様に最初に会っといた方が盛り上がったんです
よ。あれはめちゃくちゃ早かったですけどね。
うん。
いやという感じで、この辺で銃の悪魔も出てきてもいいですし、何かそれが出てこないながらに存在を匂わせる感じ、凄さを見せる展開とかもいろいろあるかもしれないので、まあ、いろんなことが起きるんじゃないか。何よりこの漫画は、結構、いくら人が死んでもおかしくない雰囲気をちゃんと保っているので。
うん。
いつ死んでもおかしくない雰囲気を保っているので、その点何が起きるかはとても楽しみですよ。
そうだね。不安要素は、絶対に開けちゃダメだっていう。落ちたのね、
はいはい、
夢もあるし、パワーちゃんは角をすごくなってるしっていう展開だからねっていう。
これ、何したんですかね。
え、ジューンの悪魔の肉片でも食ったんじゃねえの。
なんかそんな感じがしますよね。
そうだね。
いやー、ろくなことにならないですね、きっと。
すでにろくなことになってねえけどなっていう。
はいはいはい。いやー、という感じ。あとはまあ、ドアに関しては、この汚い感じのドア。で、そこの覗くドアスコープが目に見えるっていう感じですとか。この感じの何かモチーフとしての場所、空間のこのビジュアル感、存在感みたいなものは漫画的にすごく、うん、印象的で面白いですね。
いや、面白いですね。
こういう場所が一箇所あると何かすごく、なんでしょうね、胸に強く残るというか、夢に見そうな感じがしていいですよ。
そうだね。
という感じなので、その辺も、いろいろと不吉な不安な要素いっぱいある状態で、この次の展開大変楽しみです。
はい。
では続きまして、夜桜さんちの大作戦の第4話内容としましては、太陽くんは、ものすごい犯罪的な感じの先生を懲らしめるためにというか、指輪を取り返すために侵入してスパイやってすげえっていう展開でした。
いや、もう先週俺が心配していた癖なんだを溶けして歩くのっていう展開が来ちゃいました
ね
っていう。
そうですね。僕もちょっと笑っちゃいましたよ、これで。西さんが言ってたやつだと思いましたよ。
そうそう。早えな、おいって思ったいやもうだから、すごい体力成長したよね、一周で。
そうですね。やっぱり、まあ、先週の段階ですでにこの作品は太陽くんのある種の無双感というか、やっぱりその都合のいい世界観というか、活躍というか、そういうのを楽しむ漫画なんだなっていうのを思っていましたから、そうなんだろうなと思ってましたから、それがはっきり確定した感じがしましたよ。
いや、そうだね。だから、ちょっと意地悪な一般人くらいだったらもう確実に懲らしめられるっていう展開ですからね。
はいはい。でもこの先生やばいですけどね。
いや、絶対やばいよ。なんだろう、これ工作員とかさ、夜桜家を狙ってる人間じゃなかったらさ、本当に悪いやつだからねって
。悪いっていうか、なんでしょうね。一切、同情とも共感、同情も共感もできないですからね、この人。
そうだね。
で、最後、特に、なんか改心もせずに終わってますからね。
そうだね。いやー、だからこの後もトラブルメーカーになるんですかね、この人。
いやー、どうなんでしょうね。ちょっと、改心しないと再登場厳しい気がしますけどね。
まあね。いや、まあ別に出てこなくてもいいんじゃないのっていう。
でもなんかこれが放置されたらもうこの人がいる学校、まだいる学校っていう だけでちょっと、胸に突っかえるものがあるので。
うん。
胸に引っかかるものがあるんで、ちょっとこの先生、なんかいい感じの落としどころがあったら安心だなとは思うんですけどね。
うん、
いやちょっと最近の漫画、いや昔の漫画にしてもいるのかいないのかぐらいの衝撃的なキャラクターでしたよ、この先生。
いや、そうだね。俺もちょっと思ってそれは。まあ、そしてね、あとはもうアフロ展開ですか、うつみちゃんの。これ何なんですかね。ちょっと こんなキャラだっけっていうのになって。いやー、作戦がなんかこう、無理やりすぎちゃって、もうちょっと笑ってしまったんだけどねっていう。
まあ、そうですね。ある種の、女の子としての可愛さというよりかは、何かまあ、なんでしょうね。ある種の可愛さ。人間としての可愛さみたいなものが絶対良かったかもしれません。
はいはいはい。そうですね。なかなかね、髪の毛切りエピソードがね、ちょっとエグいんでね。
はいはいはい。
まあ、そういったのも合わせて、ちょっとここら辺は緩くしたかもしれませんけどね。
まあ、そうですね。確かに。確かに、その点でバランス取れてるかもしれませんね。
うん。
これであんまり真面目な作戦で勝利しちゃうと、なんかこれが重い話になっちゃいますからね。
そうだね。
ああ、確かにそれはいいバランスかもしれません。
うん。まあでも本当に太陽くんはね、過去にちゃんとね、むつみちゃんを助けたし、このいじめっ子もね、多分むつみちゃんの髪切ったら兄貴がこの3人殺したのかねっていう。
ああ、確かに。この時お兄さんどうしてたんでしょうね。
どうしたんでしょうね。まあおそらく、かさびが入る瞬間にこの3人の首飛んだと思うけどね、俺は。
まあそうですね。おそらくは、うん。という、でも実際気になるんだったら切ってもいい気がしますけどね。
まあね。 なんでしょうね。まあ、なんか染めても治らないってことだから、なんかあるんすかねってい
う。いやー、なかなかすごい設定がいろいろ出てきますね。まあ、もともと他の兄弟に関しても特殊体質みたいなことを言われてましたからね。
うん。
なんかもうすごいオカルトの世界ですね。
まあまあオカルトですよ、これ。
まあオカルトですね、確かに。いやー、という感じ。あとは、これ太陽くんが助けてくれた後に、太陽くんって言うと太陽でいいよっていう呼び方の設定あるじゃないですか。
あるね。
これ、子供の頃は太陽って呼んでたけど、やがて疎遠になって太陽くんになっちゃってってわけじゃないんですよね。
そうだね。
これ読んでみると、子供の頃から太陽くんって呼んでるんですよね。
うん。
それをここで太陽でいいよって言うんですよね。
あれですか？もうなんか、ここでちょっと男を意識させるんですかっていう。
太陽くんなかなかやり手じゃないですか、これは。
そうだよ、プレイボーイ感あるね。
まあ、正直、この太陽くんの無双感を楽しむ漫画としては、これは全然正しい気がするんですが。
うん。
元々のなんでしょう、人見知り設定的な、人を苦手設定的なのは、この時もあるはずなんですよね。
そうだね。なんか、年齢的にはもうね、事故の後のはずだからね、これ。
なんか、ちょっと首をひねりました。
いやいや、まあ気にしなくてですよ。過去は過去ですよ。
まあまあそうですね。そういう時もあるんですよね。
うん。
という感じの、なかなか、細かくいろいろとフォローしていったら、より面白いかもなと思ったりしつつ、太陽くんの無双展開が続くのを楽しみにしております。
はい。
いや、結構この展開、このテイストで続いてくれるのを僕は期待してますよ。
そうですね。
では続きまして、約束のネバーランドの第150話、内容としましては、女王様は死んだ鬼の粘着に囚われて、ギーランさんが襲いかかってきたんですが、あっさりと粘着も外してギーランさんも殺されてしまいました。そして、殺した鬼食おうとしたところに、ザジさんがやってきましたという展開でした。
いやー、ギーランさんやられちゃいましたね。
いやー、やられちゃいましたよ。
あれだけ格上げたのに、ね、まあ残念なことに、惜しいという気持ちが一ミリも湧いてこないんだけどっていう。
まあ全く惜しくなかったですね。
いや、そうだね。まあ、ジョーの格上げになったから最低限の働きはすなギーランさんって感じだったけどね。
まあ本当に他の鬼とは、もう異次元であるっていう感じになりましたね。もうジョー様に関しては。
そうだね。いやー、まあでも結果として本当にでもギーランさんはジョー以外は全員ぶっ殺してくれたんで。
はいはいはい。
まあ本当役割は果たしてくれたな、コマとしてっていう。
話は分かりやすくなったかもしれませんね。
そうですね。まあだからね、ここでじゃあいよいよノーマン君のね、最後の作戦なわけですけども。
はいはい。
で、投入されたのがこのザジさんなわけですけども。なんとこう現れたのは人類最強って書いてあるんですけど、人類最強だったんですっていう。
人類最強だったらしいですね。
まあ強、めちゃくちゃ強いっていうのはさ、まああったけどさ、描写として。
はいはい、はい。
人類最強だとは思ってなかったから、ちょっとびっくりしたんだよね、俺。
そうですね、僕も、それを読んで初めて認識しましたよ。人類最強だったんだ。
まあだからね、本当圧倒的な力をジョーさんが見せたんでね、いや、人類最強の実力見せてもらおうかって感じですよっていう。
はいはい。また、この、頭を普通に銃で撃ってるってことですかね、これは。死体の頭を。
そうですね。
といった感じですとか、まあ、いろいろと作戦、人類の知恵、それこそ毒の設定もありますし、そういったいろいろと知恵込みでの、ノーマンの作戦込みでの戦いになるとは思うので、単純に、人間の方が弱そうだからということではなく、どういった戦いになるのか大変楽しみですよ。
楽しみですね。
では、続きましてが、エッチじゃない、ハプニング発災の大運動会、大反響オレンセンターから、ゆらぎそのゆうなさん、センターからは、アスダックの千秋さんでした。
いやー、今週も、公共の場では読みにくいカラー扉でしたねっていう。
まあまあ、でも、ちゃんと服着てますよ。
まあね、肌色率は低いけどさ、これ、エッチすぎでしょって。
そうですね。
感じでしたけど。
いやー、最近はビーストチルドレンといい、本当に汗だくが流行ってるのかもしれませんね。
いや、そうですね。ビーストチルドレンはね、相当汗だくだからね。
そうですね。それはまあ、ビーストチルドレンで言及しますが、といった、なかなかこう、季節感も相まっての夏の一枚でした。はい、で、内容としましては、第175話で、この、お色気だらけのポロリしかない感じの大運動会は、最終的に、服がすべて小柄くんになって、小柄くんの魂も入ってるっていう状態になって終わりました。
いやー、まあ、本当にひどい運動会でしたねって。
そうですね。本当に、お色気が、本当に、いやらしい方向に行くお色気と、アホの方向に行くお色気がありますが、この漫画は。もう、100% アホの方に振り切りましたね。
そうですね。最初の方はまだいやらしい方かなと思いましたけど、まあ、最後の方は完全にアホの方でしたからね。
いや、大変良かったですね。ここで、小柄くんの無の気持ちっていうのを、ある種全部の小柄くんの顔を無で揃えるっていうシンクロ的な美しさもあったとは思うんですが、選択肢として。うん、あえてそうではなく、うん、一人一人違ったリアクションを見せるという、そのバリエーションによる彩りみたいなものを選んだのは、そうきたかと思いましたよ。
いや、そうですね。いや、なかなかその小柄くんのこの相手に対するこの気持ちというかね、なんかもうちょっと、感じられるところが良かったですねって。
そうなんですよね。ちゃんと表情によって相手との関係性みたいなものが見えてきますからね。
うん。
この小柄に対しては、頬も染めずになんかムッとしてるのに対して、この中井さんに対しては、同じような表情だけど頬を染めてるというこの微妙な違い。
うん。
こういった感じで、いろいろとその、小柄くんの気持ちを表しているあたり、なかなか読み応えのある一面でしたよ。
読み応えありましたね。いやー、まあ本当に、岸さんはまた出番あるんですかね。
そうですね。まあ、ポンコツ、真面目なポンコツっていう地位は確立しましたから。で、ちょっと不憫な目に遭うっていう、そのキャラクターは発見しましたから。
うん。
いや、使いどころあると思いますよ。
いや、そうだね。まあ、もう一人のなんか、ギャルっぽい子はまだまだ絡んでないんで。
ああ、そう
ですね。あの子が来るときには一緒に来て、またなんかやってほしいねっていう。
はいはい。確かにその子のエピソードが次来るはずですからね、いずれ。
うん。うん。
そのあたりの絡みでも、全然、活躍してくれるんじゃないかと思いますよ。
そうですね。
では、続きましてが、配給の第365話、終わりと始まりに、という形で、ひなたくんは熱を出してしまっていたために、試合から、交代させられて、コートを後にしますという展開でした。
いやー、なんと残酷で、なんと無念な、終わりだろうって感じだったね。
いや、本当に、本当になかなか泣ける一話でしたよ。
そうだね。本当に、まあ、天国からね、先週天国から地獄へみたいなノリの中でね、そして本当にその、這い上がれないというかね、ここで終了確定っていう展開でしたからね。
はいはいはい。
いやー、だからもう、これ完全にカラスの負けでしょっていう。
タイトルが終わりと始まりですもんね。
いや、だから、なんだろう。これはもう、ね、本当に、あれじゃないですか、スラムダンクにおける湘北がね、愛山学園に嘘のように惨敗したみたいな、ナレーションが来週頭くらい流れるんでしょっていう、感じなんだけどね、俺の中では。
そうですよね。優先が始まるんですかね。
だからね、ちょっとなんかすごい、だって最後さ、扉が閉まってるじゃないですか。
はい。
これはもう本当に戻ってこれないっていう同時にもう、負けたっていうね。感じだと思うし、ね、稲荷崎の人たちもね、俺たちと猫とカモメでやっと日向くん倒したわ、みたいなこと言ってるくらいだからねって。
はいはい。
いやー、だからなんだろう、すごい、本当に、なんか、面白かったは面白かったんだけど、すごい本当残酷で胸に来る展開だったなっていう感じだったんだよね。
いや、本当に読む手が震えるような一話でしたよ。
そうだね。いやー、本当になうん、本当に武田先生のさ、はい、言葉とかも一個一個本当に噛み締めるようにさ、こう心に入ってくるというかね、日向くんを説得するためにというかね、で日向くんがそれで泣きそうね、涙浮かべてるっていうところも含めてね、すごいなんか、いや、こう動きとか全然ないんだけど、本当になんか配球の中でも本当心に来る、いい芝だったような気がするねっていう。
本当に、いやー、まあ本当本当に先週までの段階でこの作品が最初から提示してたテーマをもう上り詰めてしまった感じがしていて、
うん、
いやーこっからどうするのかと思いましたが、いやーこの展開、まあ終わりと始まり、当然第一話のサブタイトルですね、終わりと始まり、
うん、
影山くんに負けて中学が終わって高校に入った第一話と同じサブタイトルですから、
うん、
それがここに来てのこのタイトルというのもなかなか感慨深く、そしてまた影山くんがそれにちなんだ今回も俺の勝ちだという一言、何が始まるのか来週とてもとても 楽しみですよ。
いや、本当は来週だって何ヶ月後とかになってそうじゃんっていう感じはあるからね。
いやー、なので本当に配給という作品の第1話からの今までが第1部というか。
そうだね。
本当に配給が1回終わった感じがしましたね。
しましたね。
いやとても楽しみです。
そうですね。この喪失感の後に何を見せてくれるか楽しみです、俺も。
本当に、配給は今なんか、すごく熱い漫画になってるなという感じで、評価がうなぎ登りですよ。右肩上がりですよ。うん、
いや、そうだね。
いや、大変楽しみです。では、続きましてが、ブラッククローバーの第220話内容としましては、まあ、魔法帝さんのところにみんなが話を聞きに来たりとかする中、ヤミさんが剣術の話を聞きに、シャーロットさんのところに来たら、シャーロットさんがテンパって逃げ出しましたっていう展開でした。
いやまず今週はね、ダムナティオさんも、魔法帝さんとちゃんと裏では信頼関係を結んでたらしくっていう展開があって、魔法帝やっぱカリスマんなって思いが読んでましたねって。
まあそうですね。だからこの人も、凝り固まった思想、他の完全にその差別的な感じ、偏見を持って当たってるとはまたちょっと違った立場ですからね。
うん。
その偏見とかを踏まえた上で、一番合理的な手段で国を救おうとしてる人みたいな感じですから。
うん。
まあ、それで魔法帝さんとは相通じるところはあるんでしょうね。
そうですね。いやだからやっぱりこれから子供になって魔法帝はなんかちょっと影が薄くなるのかなと思ったけどね。やっぱ魔法帝だよっていう。
そうですね。存在感を示してますね。
そうですね。バンジャンズさんもね、魔法帝の方にいて、この後どう活躍するかもっていうのもあるしねっていう。
はいはいはい。
いやだからこれからも魔法帝目が離せねえなって思いつつ、まあ今週は、ほんとシャーロットさんのテンパイっぷりが何ページ書くねんっていう展開だったからね。
ほんとですね。これで話が進まないだけじゃなく、なんと、これ、続くらしいですからね。
そうだね。どうすんだよって感じなんだよね。
まあまあ、バトルバトル、またバトルという感じで続いてきましたから、ここに来てはっきりとおちゃらけの日常会を入れてくるっていうのはいいタイミングかもしれませんよ。
いや、そうだね。ここしかないとする気がするし、まあ、ヤミさんもね、ここが行っちゃうからね、ここら辺でシャーロットさんと決着つけとかないとね。
はいはいはい。
楽しみ一個なくなっちゃいますからね。
そうですね。何か、帰還に向かって、いつか帰ってくるっていうことに対して意味を持たせるような、何らかの展開があったらいいですよね。
そうですね。
という感じで、なかなか、いや、まあ、本当に、今週はかなり振り切っていましたが、シャーロットさん。いや、この感じも全然可愛らしく映るので。いやー、いい感じになってくれたらいいなと思います。
はい。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第127話内容としましては、成幸くんたちいい感じでセンター戦の日を迎えたら、成幸くんこけてしまいましたという展開でした。
いやー、ヒロインズのおしくらまんじゅうのシーン、すごい良かったですね。
はいはいはい。
もうリズちゃんが積極的になって、ウルカちゃんがそれに対抗して、フミノちゃんもちょっと外にいるけど、結局参戦するっていうね。
はいはいはい。
このなんだろう、三人がこう、ぐいぐい言ってる感じ、お互いにもうそうそうライバルだって認識してるっぽい表情もしてるじゃないですかっていう。
そうですね。そうですよね。意外と、ウルカちゃんが意外となんかよく考えてなそうですけどね。
まあね。
リズちゃんははっきり認識してそうですよね。
うん。なんでね、改めてこのオシプラまんじゅう展開はね、最後のスタートラインに立ったみたいな、ラストスパート誰が決めるんだみたいな感じがあってね。はいはい、いや、すごい、なんかね、ママも、ああしてパパを勝ち取ったものよっていう、スタートの合図もありますっていう
。なるほど。
うん。だからすごい良かったんですよね。
いや、本当に、すごく、ここまで来たな、クライマックス近づいてるんだなっていう感じがしましたよ。
うん。
いや、本当になんか、この、おしくらまんじゅうのシーン、積極的な、じゅうちゃんに端を発する、この一連のシーンで、あ、この漫画はもう、これ以上引き伸ばさないのかもなって思いましたね。
そうですね。う
ん、本当に終わりに向かって、それこそ始まった、終わりが始まった感じがしましたよ。
うん。そして、しかし、その流れの最初にまさかの成幸くん死亡っていう展開ですけど。
そうですね。もう雪道一歩踏み出した段階で、あ、事故りそうって思いましたよ。
いや、俺も思ったよ。
いやー、そうですね。階段落ちちゃいましたからね。
どうなんですかね。滑って落ちて、成幸くんは受験も落ちてしまうんですかねって。
演技が悪いですね。
うん。いやー、まあだからね、ここは誰かがやっぱりヒロインが助けに来なきゃいけないと思うんで、 そこ助けに来るのは当然、センター試験に参加しないウルカちゃんなので、もうウルカちゃん勝ったなって、俺は思ってるわけですけどもねっていう。
ああ、確かにウルカちゃん。いやもうそこはみんなで、誰一人遅れるわけにはいかないわけですから。
うん。
っていうことは全員で探しに行っても同じですよ。
なるほど、3人で助けに来るのね。
そうそうです。なりゆくんが遅れるくらいだったら全員遅れたっていいんですから。
うん。
まあ、決してそんなことはないんですが。うん、でもまあみんな全然迎えに行けると思いますよ。
まあね、まだ始まってはいないからね。
はいはい。
いやー、まあだから本当に、まあ本当恋愛勝負クライマックスなんでね、この後誰がなりゆきくんを救うのかっていう、ここで第6のヒロインが誕生するのかわかりませんけどっていう。
そうですね。まあ正直、アシミ先輩とかはあまり存在感示してませんでしたけどね。
まあね。
一歩離れたところにいたりとかしましたが、まあ誰にも可能性があるということで、とりあえずセンター試験終わっても、まあその後二次試験というか本試験があるでしょうから、まあまあ、そんな決定的なことがここで起こるとは限りませんが、でもまあ、とりあえず、なりゆくんに関しては一つ大きな事件が起きそうなので、大きなクライマックスを迎えようとしているので、一体どうやって助かるのか、なんかお父さんのエピソードもどんどん膨らまされてますからね。
そうですね。
校長お前もかっていう感じになってますからね。
うん。
という感じになったりとかしていますから、その点、なりゆくんを中心にお話が動いている感じもしますので、対受験、成幸くん自身の受験がどうなるのかをまずは楽しみにしております。
はい。
では続きまして、アクタージュの第81話内容としましては、ヨナギさんがすごい感じになってきて、花子さん何か考えてますという展開でした。
いや、まあ今週はね、サイドコーのね、一番今までに特にエピソードがなかった浅野さんがちょっと奮起する展開があったりして、ね、
はいはい。
いや、なんかチームで頑張るっていう展開がさらに盛り上がってきたんで、よっしゃっていう感じでしたね。
そうですね。いや、それにこのおじさんの俳優に関しても、何か大神さんに対して、償いができるみたいな感じで、伏線を匂わせてきましたからね。
うん。
謎を示してきましたから、いろいろと多方面に伏線が張られてきた感じがして、いやー、開始に向けてどんどん楽しみになってきました。
いや、そうだね。いやー、しかしでもそこに花子さんが限界を超えてもらうための仕掛け用意ですけども。
はい、
これはあれですか、お父さん召喚フラグですか。
うん、まあ一番有力なのはそれですよね。
うん。花子さん鬼畜じゃないですか、少し。
いやいや、それを乗り越えてこそですから、
うん。
単に感情を扱うだけではなくて、お父さんが来たらそれを乗り越えていけるかもしれませんから。
うん。
すごい演劇カウンセリング的なことが起きるんですよ、きっと。
本来さ、舞台って。そんな練習でできないことを持ち込んじゃダメな気がするんだけど
。まあそうですね。まあでも舞台は生であることこそがその特性の一つですから、
うん。
テレビじゃない、映画じゃない、舞台であるっていうのはそれが生であるっていうことですから。で、観客とお互いに影響し合うっていうのが舞台の特性ですから。
うん、
やっぱりそれは、舞台の特性だと思いますよ。本番である種のアドリブを求めるっていうことは。
まあ確かにそうだね。だからこそね、本当に、絶対ヨナギちゃんがピンチになるんで、ここで4人が助けて、こう最高の舞台に仕上げていくっていう展開ですからね。
はいはいはい。
いやー、だからちょっとね、本当に、また一歩さらにさ、軸が、一応こちゃんたちとの対決だけじゃなくて、この仲間内で、いかにヨナギちゃんを助けるか高めていくかっていうところも軸になったんでね。いや、はいはい、軸が増えたのは普通に楽しいなって思いますね。
そうですね、参加してるのか、それこそ竹光くんとかに、関しても含めて、いろいろと何を目的にこの舞台に参加してるのか、何をしたいと思っているのか。どういった課題を抱えているのかっていう点に関してちゃんと示されてきたので、まあそれぞれのエピソードが小さかったとしても、こう、ヨナギさんに対して働きかけという形で示されていったら、こう、それぞれの物語がちゃんとストーリーに絡んできますからね。
うん。
いやー、各キャラクターが最初、演劇が終わった時にどうなってるのか、大変楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きましてが、読み切り企画です。大好評特別企画、恋愛の秋、可愛いあの子にきっとドキドキ、ジャンプラブコメン祭りとなっておりました。今回は作者の方紹介は省略させていただきます。で、一作目が、覆面探偵マスクド・ホームズとキス泥棒。原作、西尾維先生、構成、筑田優斗先生、作画、佐伯俊先生という感じで、内容としましては、マスクド・ホームズという学生探偵が寝てるところにキスした男をキスで暴きました、っていう話でした。
いやー、ラブコメかどうかは知らんけど、白山さんが頭おかしくてよかったですねっていう。
そうですね、ラブコメではないと思いましたけど、よかったですね。
うん。いやー、なんだろうね、本当に西尾維新はこういう頭おかしい人書くの上手いよねって。
そうですね、何か、 合理性、合理的ではあるのかなみたいな、そういう常識外れな人を書くのが上手いですよね。
うん。
まあ、最終的にはちゃんとオチで叱られました、叱られちゃいましたっていう感じでオチをつけて、常識寄りのバランスもちゃんと取ってますからね。
そうですね。うん、
という感じでなかなか魅力的なキャラクターでした。で、続きましてが、保健室の十文字さん、原田智也先生。こちら、保健医の十文字さんはプロ意識が高いんで、ナースコスプレをして、そういうプレイをしてくれますっていうお話でした。
いやもう、女子高生黒タイツナースはいいなって思いましたねっていう。
そうですね、いい一枚でしたね。
うん。
あとはもう、関係性とか、その、真面目ゆえに無理をしていろいろやって、で、照れて、照れてれしてみたいな感じの、このキャラクターの関係性に関しては、まあ、ある種なんでしょう、直球ですし、王道ですけど、まあ、それゆえの良さがありますよ。
そうですね。
なんか安心感がありました。
うん。
で、続きましてが、キーちゃんのお昼ご飯、中山みちる先生、内容としましては、キーちゃんは、吸血鬼で、主人公の男の子の血を吸ったりするけれど、怪我したら心配してくれますという展開でした。
いや、まあ最後のね、彼女だったら心配するの当然だしって言ってるところのこの表情の変化は良かったですねっていう。
はいはいはい。でもなんか、これ傷を前にしてる時にはそれほど葛藤してないんですよね。
そうですね。
でも敵舐めるのかと思ったって言われたら、舐め、ってそこで葛藤しだすという。
うん。
なんかこう、ちゃんと怪我をしたのを見たときには心の底から心配して舐めるっていうワードを出されたときにスイッチが入っちゃったんですかね。
そういうことだと思いますね。だから吸血鬼である本能よりもこの彼女であるっていう理性の方が高いわけですよ、この人
は。はいはい
はい。キーちゃんはってね。
そうですね。
だからそこがきっとまあこの作者のこう伝えたい可愛さなんですよきっと。
はいはいはい。まあそうですね、二再犯というか自分の本能を抑え込んで、彼女として振る舞うっていうところが可愛さなんだろうなと思います。で、続きましてが、だから瞳は交わらない、殿ヶ谷美雪先生。内容としましては、同じクラス、同じ院、同じバス停の女の子のことをいつも見てるけど、何考えてるかわからないけど、目が合ったらドキドキしてて、実は自分のこといつも見てたらしいっていう展開でした。
いや、まあまあまあ、ちょっとすれ違い的な感じで、これ結構ラブコメな感じはありましたけど、いや、男の方がなんか俺は可愛かったですねっていう。気がつかないほど目そらしとるんかよお前っていう。
ああ、でもそれはお互い様なんじゃないですか。
まあね。まあ外側から見たらね、このバカップルがっていうノリなわけですねっていう。
はいはいはい。まあそうですね。あとはまあなんかある種の独特の絵力があってよかったですよ。
いやそうだね。なんか あんまり少年漫画的ではないというか。そんな感じだよねっていう。
まあそうですね。っていう絵柄もありますし、色使いに関しても、何かトーン使いに関して、すごく細かく削ったりとかしてる感じですとか。あとまあ、背景に関しても、おそらく、作者の方本人が描いてそうな気がするんですが。なんか、異様なこだわりを感じるので。うん、でこの背景とかにも情感を落とし込んでる感じとか、すごく絵力が印象的な一話でしたよ。
いや、そうだね。だから、なんか普通のラブコメでも映えそうだけど、なんか、もっとなんかファンタジーとかなんかね、絵力が発揮できる、なんか、ハッタリ力のあるものやったらなんか凄そうな感じするよね。
ああ、確かに。ある種、本当に何か、こう、情感のこもった感じ、ちょっと市場というか、趣のある感じの背景を描けるっていうのが、ラブコメに対してはある種ストレートにマッチしてますけど、何か異物を放り込んだ方が、何か爆発するのかもしれませんね。
うん。
うん、そういったのを見てみたいかもしれません。では続きましてが、鬼崎さんはちょっと怖い、立藤智弘先生。内容としましては、ギャルの鬼崎さんに風紀員の丸山くんが注意するけどからかわれてドキドキっていう展開でした。
いやもう鬼崎さん完全にからかってる、誘ってるでしょっていう。
いやいやいや、これで案外その気になったらそういうつもりじゃなかったって言われるんですよきっと。
まあね。いや、まあでもなかなかね、この鬼崎さん野良黒を読んでるってところがなかなかすごいなって思うし。
そうですね。
携帯ストラップとニーグルを言い張るところも、さすがやな、こいつっていう。
ちゃんと繋がってますからね、携帯に。
うん。そうそうそう。なかなかね、すごい、なんか、合理的というか、教養高そうな感じだなって思って。ま
あ、あと、携帯ストラップのぬいぐるみも、これ、あれ、実際に存在するあの魚類ですもんね。
そうだね。
調べてないんで名前出てきませんが、実際にいるやつの、すごい写実的なぬいぐるみですからね。
絶対だから、リテラシー高いよね。
そうですね。 いやという感じで最近流行りのというか、ここ数年で、こう、だいぶ一般化してきた感じの、ギャル萌えな感じを踏襲した感じの作品でしたね。
そうですね。
結構、この中、今回のジャンプラブコメ祭りの中だと、男と女がお互いを好きになってる状態から始まる作品が多かったのに対して、この作品は結構その好きになる瞬間みたいなのを描いてるのが僕は好きでしたね。
そうですね。
何かお話として、気持ちの乗っかるところがあってよかったです。では続きましてが、下腹部の若葉ちゃん、山本良平先生、内容としましては、若葉ちゃんの下腹部に若葉ちゃんっていう展開でした。
いやー、ほんと下着姿のエロぶっこんでくるな、山本良平先生っていう。
そうですね。下着に関しても、最初のその自分に素直になれない頃の若葉ちゃんは、そのスポーツブラみたいな感じの、あまり色気のないと言われそうな感じの下着だったのが、下腹部の若葉ちゃんが消えた後の若葉ちゃんはもう、完全に女性的な下着ですからね。
そうです。だからここからももう、気持ちが読み取れるっていうね。
そうですね。
でもさすがね、まあ、エロを書かせたら、ね、定評のある山本先生ですよっていう。
いや、本当にネットで白塗りされてしまうようなエロ描写で、いろんなことを表現しようとしている。単なるエロではなくて、そのエロによって何を表現するか、エロに何を込めるかに、いつもすごい執念のようなものを感じる山本先生らしい作品でしたよ。
そうですね。
まあ、この下腹部の若葉ちゃんの存在に関しては、何か、可愛い話、いい話っていうよりかは、不思議な話感が強かったですけどね。
まあそうだね。
まあなかなか世にも奇妙な物語でした。では続きまして、触れない二人、川口祐樹先生、内容としましては、お互いのことを好きだけど、相手が自分を好きと思ってない二人でしたっていう展開でした。
いやーもうなんかこのヒロインの萌え袖の描き方やばくないですかっていう。このなんだろう、ブカブカの服でさ、この、ね、手が出てない？これ萌え袖だって言ったりしますけど。
なるほど。
これのこうなんかそういう意味じゃなくてって手振ったりしてるところとか、ちょっとアクションに使ってみたりとかさ。
はいはいはい。
ね、なんか俺はこの萌え袖デザイン結構来るなって思ったんだよね。
なるほど。
いや、可愛かったですよっていう。
この角に関してはどう思いましたか？違和感というか、設定を考察したくはなりませんでしたか？
まあ、ちょっとだったよ。では、考察した結果はどうなんですか、ガルちゃん。
何の情報もなかったですね。
そうね、ぶっちゃけ何もなかったよね。可愛いからっていう理由以外ないよねって。
そうですね。角が生えてる。まあ、不思議系女子って書いてるから、ファッションっていう可能性が一番高いですけどね。
うん。そうだね。
でもまあ、鬼がいる世界観っていう可能性も半分くらいありますよね。漫画で言うと、金剛寺さんはめんどくさいみたいな、ああいう世界なのかなと思いますよね。
そうですね。あれ、鬼いますからね。
っていう感じの、でもなかなか漫画的なビジュアルとして魅力的ではありましたよね。
いや、そうだね。
という感じの、1話でした。小回りとかに関してもすごくこだわってましたしね。
うん。
といった感じの漫画力の高い1話でした。では、続きましてが、呪術廻戦の第75話内容としましては、伏黒父さん殺されちゃいました、息子のことを気にしてましたという展開でした。
いやーでも、最後本当に、こう、伏黒くんのことを話すっていうところは、今週結構グッときたねっていう。
いや、本当ですね。またそこに至るまでの流れが、この、五条さんを前にして、もう、捨てたはずの自尊心みたいな、プライドみたいなもの、そういったものを思い起こした結果、それに引きずられるようにして家族のことも思い出すっていう展開ですからね。
そうですね。
なんでしょうね。まあ気持ちの流れもわかりますし、五条さんも絡んでますし、何かそれまでこうやっぱり無理やりに押し殺していた、無理をして押し殺していた感情が垣間見えたという感じに見えて、なかなかグッとくる死にざまでしたよ。
そうだね。で、その上でね、本当になんだろう。なんでこんな殺されかけた奴の息子を五条さん育ててんだろうとかってちょっとあったじゃないですか。
はいはい。
で、それに対してはね、本当に俺が殺したからっていうアンサーがちゃんとこう、示されたのは、すごい、腑に落ちる感じがしてよかったよねっていう。
まあ、そうですね。それがメインの理由かどうかわかんないですけどね。五条さんの呪術界をこう一新する、改善する的な、立て直す的な、革命するみたいな、ああいった思想と、その、善隠家とか、その御三家とかに対する思いとか、諸々考えると、まあ、伏黒くんを預かってることを育ててることに関しては、それほど違和感はないので。
うん。
まあまあ、これ、お父さんとの関係性っていうのがどう働いてるのかっていうのは、五条先生のみぞ知る感じではありますけどね。
うん。まあ、想像はね、いろいろできる感じだったしね。
はい。
いやはや。そして、まあ本当にね、その前に至るバトルもね、今週はすごい中二感あってよかった
ですね。そうですね。
なんすかこの、浮いてる五条さんっていう。
はいはいはい。
この時点で超かっけえんだけどさ。その後の天上天下唯我独尊っていう、かっこよすぎでしょみたいな。
そうですね。
展開はすごい良かったね。
相変わらずちょっと凶悪な感じしますもんね。
そうだね。いやー、だからアクション乗ってて良かったしね。この鎖感も良かったしねっていう。
はいはいはい。
いやー、良かったなー。そして本当にさっきね、ガルちゃんが言った通りね、この違和感っていうところ。負けた理由もはっきりしてるからね、この自尊心。自分を曲げちまったから負けたんだっていうところとかの落としどころも、これもなんだろう、非常に中二感あったよねっていう。
そうですね。
いやー、だからなんだろう、すごい、なんか、予想よりも2個3個満足いく展開だったと思いましたよ、俺はっていう。いや、
本当に。そして、この階層がなぜ今挟まったのか。
うん
うん。伏黒父死んじゃいましたからね。
そうだね。てっきりなんか伏黒父その後出てくるフラグかと思ったのにっていう。
思うんですけど、実はそうじゃないっぽいですからね。
うん。
あるいはあるいは何らかの呪術的な方法によって伏黒父がゾンビ化して再登場するかもしれませんけどね。
うんうんうん。まあ、もしくはね、この後実はまだもう一エピソード、二エピソードあって、なんか下等さん闇落ちな展開かもしれませんけどっていう。
そうなんですよね。下等さんが、まあ、この事件をきっかけに何か思うのか、まあ、そもそも、リコちゃんがこの後どういう扱いになるのか、天元様がどうなってるのか、とうとう、設定的な落としどころ、落ちの付け方と、それによる周りへの影響、今への繋がり方っていうのは、まだ全然示されてないですから、
うん、
そこの繋がりがどうなるのか、どう現代に繋がってくるのか、とりあえず、楽しみですよ。
そうですね、気になりますね。
そこにも何か悪いことが潜んでそうですからね。
うん。
大変楽しみです。では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第26話内容としましては、キートさんが、あやこさんを、説得しましたという展開でした。
いやもうなんか、急にあやこさんが格闘ゲームのキャラクターみたいな動き出すのすごい面白かったんですけど、俺の中でって。
格闘ゲームのキャラですか？
ほら、なんか、それこの、ロンドカプリチオーソーとかさ、なんかスピニングバードキックじゃないですか、みたいな。
はいはい。
展開だし、その後のなんか謎の回転キックとかさ、どこの格闘ゲームだよっていう。昇竜だーみたいな技を使ってるじゃないですかっていう。
はいはい、確かに。
うん。っていうところは結構俺好きだったんですよねっていう。
あとは僕はそれで言ったら、キートさんの感想が、これがスケバンの蹴りかみたいな感じで、スケバンの蹴りっていう名称で呼んでるのがちょっと面白かったですけどね。
まあね。
スケバンの蹴りだから強いんじゃねえよって思いましたけど。
そうね、ちょっとずれてるよね。
この世界におけるスケバンっていうのはこれが基準なんだっていうのが伝わってきて面白かったですね。
うん。まあまあ、これをね、まともに食らってるからね、ユウさんもそりゃ、ガウンしますよっていう展開ですかねっていう。
はいはいはい。でもまあ、とりあえずキートさんが何かいいこと言って説得するっていうフォーマットを守ってくれたのが嬉しかったですし、
うん、
あとはまあ、その説得っていう、まあ会話だけの要素を、この、蹴りを入れることによって、すごくアクション的な漫画の見栄えにしてるっていう点も、何か、なんか派手で良かったですね。
いや、そうだね。で、ちゃんとこのね、嘘をついてる女性に対して自分の本音で当たるっていう。だって他人のことをさ、俺は好きだって言っててさ、説得するってなかなかできないじゃないですかっていう。
はいはい。
このあたりのイケメンっぷりも良かったし、ね、なんかこう、相手の髪をほどくっていうところでもね、本当になんか心をほどいたみたいな感じのね、メタファーがあって。いやー、だからなんか俺は決着すごい好きだったんですよねっていう。
まあそうですね。髪を言うのはこの作品におけるメインテーマですからね。ちゃんとそれにちなんだ解決でしたね。
そうそうそう。半分はキートさんがほどいて、半分はその返答するかのように、あやこさんがほどくっていうね。
はいはい。
いやー、だからなんだろう、もう相思相愛ですよ。また、三号さんができちゃいましたよ。
そうですね。いやもうハーレム展開でいいと思いますよ。
いや、そうですね。なんでフォーマットね、第2、2人まで落としたんで、次は果たしてどこのスケバンが出てくるか楽しみですねっていう。
いや、そうですね。いや、最近旅行している群馬とか出てきてくれたらいいなと思いますよ。
群馬スケバンか。なんかすげえ野生味あふれるスケバン出てきそうだな。
群馬王国のですからね。
うん。
草津温泉とかすごくいいんですけどね。僕大好きですよ。
うん。
なかなかこのフォーマットを確立する中でキートさんを上げていく感じっていうのが楽しかったりするので、あとは事態が解決してキートさんに対してこう周りがいいリアクションを取ってくれたらいいなと思います。では続きまして、二人の体制の第17話内容としましては、羽賀くんは 仮面を取って名乗りましたという展開でした。
いや、もう、羽賀十三知ってますって、タイちゃん言ってるわけだけど、
はい、
絶対嘘やね、これって。絶対お前忘れたやろ、前回の時に。あと、その後調べたやろ、お前っていう。
いや、な、前回倒した人と、羽賀くんの差は何ですかね、実力なんですかね。
どうなんですかね。だからね、まあ、タイちゃんで、ね、なんか急にタイちゃんのこの好感度をまた上げようとする感じがして、俺は、タイちゃんだと思ったんだけどね。まあまあ、もちろんね、ハガクに関してはすごいね、ハガクの心が救われたことに関してはすごい良かったって思うんだけど、一方で、タイちゃんお前それ嘘やろっていう気持ちがねっていう。
今のところのタイちゃんに対する印象は、相手によってコロコロ態度が変わるですけどね。
そうだね。うん、だからちょっとぼやりはしたけども、まあ、いっか、ハガ君復活したしっていう。
いや、今週見開きでハガですわ。結構笑いましたよ。
まあね。いやー、なんだろうね。なんか、ギャグのレベル高いね、今週。
ハガですわ。そんないいシーンか、これ、みたいな感じがして。これを見開きで堂々とやったのがすごく面白かったですね。
その前のなかなか仮面取ろうか取る前か迷ってるところとかもすごいなんか面白かったしねっていう。
まあ、そうですね。会ったことあるかってないです。ですからね。
そうだね。そして、ハガ君のあれは12万円したとかね。
はいはい。
イラン情報も手に入りましたからね。
そうですね。
いやー、だからハガ君、しかし本当に謎エピソードだったなっていう印象がついたけど。
本当ですね。ハガ君は、突き落としたかもと思ったから仮面をつけて、一緒にいたんですね。
うん。もうまあどんな顔していいか分かんなかったからですよっていう。
そうですね。顔を合わせづらかったからなんでしょうね。
うん。
まあ、なかなか、なかなか、この、夫妻の体制という作品の世界観が詰まった一話だったと思います。
はい。
では続きまして、サムライエイト始まり団の第18話内容としましては、泥棒師匠が退治しようとしてたら、クレジットカード破産をしそうな感じになってたんで、大会に出ますという展開でした。
今週は、リュウちゃんと師匠の戦い、ちょっと面白かったですね。
はいはいはい。
この刀の使い方とか、ね、ギミックとか、プロペラにするとかもさ、なんか、そんな使い方がっていう感じがあって。いや、なんか戦いとしてはすごい面白かったですね。
はいはい。プロペラというより、まあプロペラか、ドリルっていう感じがしましたが。まあそうですね。変幻自在なんで、なかなか、門の開いた如意棒みたいな戦い方ができるんですね。
そうだね。
侍魂は。
うん。だからもうこれからもね、いろんな変化とかね、八丸くんたちもしてくれるでしょうしね。なんか楽しみが増えた感じですよっていう。
はいはい。まあ、そうですね。アイテムを使った、アイテムの特性にちなんだ技のバリエーション、ビジュアルのこの幅広さみたいなものが見れたらいいなと思いますよ。
うん。しかし、そして、ねえ、八丸くんはまた今週も格を落としてしまったんですけど、大丈夫なんですかこれって。
そもそも、プレゼントを人の金で買うのかっていうのがちょっとまず第一にありますからね。
そうですね。そして、まあ、1700円だとしても、お前の買った服1万5000円やぞっていう。
それは金銭感覚がないからですよ。いいと思ったものを選んでるだけですよ、ただ。
なるほどね。しかし、ね、ほんとでも別に今、ここ自体はね、なんか勘違いでもなんか、済むような感じではあるんだけどさ。
はいはいはい。
まあ、それだったらしょうがねえなっていうところも多少あるんだけど、なんだろうね、この、ね、終わった後とかに、師匠って金の執着すごかったんだねとかさ、こういう余計な一言が俺、八丸くんの格めっちゃ落としてる気がするんだよね。
そうですね、確かに。謙虚ってわけでもないですからね。
そうそうそう。いやいや、お前が金で迷惑かけてるからそうなってるんやねっていう感じもあるし、ね、お世話されてる身で金にそういうこと言っちゃうのっていうさ、感じはちょっと八丸くんやべえなって思ってるんだよね。
まあ、それこそ無頓着っていうキャラ設定なんと思いますけどね。
うんうんうん。まあなんでね、ちょっとまあ、ね、この次のあたりなんか、こう、大会喧嘩祭りが始まるしですから。
はいはいはい。
そこでちょっとなんか、八丸くんの好感度が上がるエピソードが一つ欲しいなって思ってるんですよね。
そうですね。何か、これは譲れない、これは許せないみたいなものがはっきり見えたらいいんですけどね。
そうそうそう。ね、今のところ本当に、あんちゃんの料理食わずにカツ丼食ったりとかさ。本当にもうなんか、格が下がってくるんで、本当に。優を失ってるんだ、八丸くん。
ある種やっぱり、こう、師匠とアンちゃんが共に八丸くんに優しいですからね。
うん。
で、みんなこう、和気あいあいという感じで、いる分、なかなか八丸くんの、その、芯みたいなところが見えづらかったりしますからね。
うん。
やっぱり人と衝突してこそですからね。
そうですね。
キャラクターを見せるなら。そういう点で、何か、今のところはこの二人が、八丸くんに対してすごくウェルカムな感じになってしまっているので、それこそ大会とかに出て、人との関わりで、何か八丸くんの芯みたいなもの、許せないもの、譲れないもの、戦うべきものとかが、また見えてきたらいいなと思いますよ。では続きまして、ビーストチルドレンの第16話内容としましては、マネージャーは汗だくで、ユキト君は止めませんという展開でした。
マネージャーは汗だく、注目ポイントなんですか？
いやもう、1ページ目で性癖って思いましたね。
いや、そうだね。男だけじゃなく、女もちゃんと濡らしてくるっていうね。いや、性癖だね、確かに。
これ性癖を感じましたね。
うん。
来週が楽しみですよ、これは。
楽しみだね。そしてね、今週本当にちょっとソラ君がわざわざマネージャー役で参戦してきたのはすごい良かったね。
いや、そうですね。来なくても残念だったんですけど、残念に思ってたんですけど。
うん。
来てくれましたね。
いや、そうだよ。だからリアクション要因としてもすごい楽しみだし、まあ今は本当にね、あの、桜君とユキト君がすごいなんか、こう、相思相愛みたくなっちゃってるからね。ソラ君がやっぱここで、第三者としてね、絡んできてほしいなって思うからねっていう。
まあそうですね。まあ、仲を取り持つことになるんでしょうけどね。
ナコード。
ナコードになるんでしょうけどね、二人の。
うん。
とはいえ、まあ、桜くん、今回は、ゆひとくんからは、離れるみたいですからね。
そうですね。見るなって言われちゃいましたからね。
そうですね。
ここ実は少し俺悲しかったんですよね。
僕も悲しかったですね。
作戦とはいえなー、ゆひとくんか、見ないのかって思ったけどね、今だけはってこう、桜くんが言ってくれてることによって、だいぶ救われましたよ。
そうなんですよ。これで一旦離れたからこそ、きっと、次にぶつかるときには、より激しく燃え上がるんですよ、きっと。
そうですね。俺ら、何の話してるんですか？
ラグビーですよ。
そうですね、ラグビーですよね。ちゃんと恋愛の話じゃないですよね。
そうですよ、ラグビーの話ですよ、ちゃんと。男と男同士のぶつかり合いの話ですよ。
う
ん、
そうですね。もう熱い男の話ということでね。いや、ちゃんとね、ゲーム展開やりつつもね、なんか我々が見たい、その、ゆきとくんとさくらくんの関係性みたいなところをね、ちゃんと外してこないところは、まあ、いいなって思いますからね。
はいはいはい。いや、ということで、まあ、この、桜くんに浮気されたゆひとくんの反応も楽しみですね、来週。
そうだね。よくも俺を見なかったな、みたいな。
そうですね。いや、別に全然気にしてないですけど、ズキンみたいな。
うん。
あいつが俺以外にタックルを、みたいな。展開とか、あるかもしれませんからね。
そうですね。
いや、まあ、大変来週が楽しみです。では、続きまして、東京忍びスクワットの第100、じゃない、なんで間違ったんだ。なんで間違ったんでしょうね、今。第、15話で、内容としましては、ジンさんとお庭さんは、そのホテルの試練を突破して、次は何かサイボーグとの戦いに出場です。見事なコンビネーションですという展開でした。
ホープランドのあれは試験だったんですね。
試験だったみたいですね。
っていうか、テロリストはでもマジモンなんだよね。
そこが不思議ですよね。
不思議だよね。テロリストマジモンなのに試験もやってるってさ、すげえ無駄なことしてる気がするんだけど。
どっちかでいい気がしますよね。
うん。だから、すごいなんか、先週あたりさ、謎が解けるといいなっていう話をしてて、謎解けたんだけど、はい、むしろ謎が深まったみたいな。
まあ、ちょうどいい難易度のテロリストが見つからなかったんじゃないですか。
なるほど。いやー、だからちょっと本当にね、謎だし、あと今年のスクワットは息がいいな、みたいなことを言ってるわけだけどさ。
はい。
あれでも、ジンさんのスクワットってもともとめっちゃ有名じゃなかったっけっていう。
そうですよね。これって、昇格試験。だから、昇格試験みたいなやつですから、これ。
うん。
もともとその、すごい、いわゆるナルト的な、超有名な下人みたいな
、
そういう存在だったんじゃないですか。
ああ、なるほどね。ほうほうほう。まあまあ、ちょっとだから、謎が、俺はさらにそこは深まってるんだけどっていう展開なんで、まあ最終的にどっかでまた、まとめてくれたらいいなって思いながら読んでますけどねって。
まあそうですね。この試験はこれが狙いだったのか、これを見るために行ってたのさ、みたいなので、一気にスッキリするかもしれませんしね。
そうですね。だって、そうしてくんないと、試験内容も今のところぬるいからね、簡単にサイボーグも倒しちゃったしっていう。
そうですね。まあ、所詮、一回戦ですから。
まあ、その割には、10連勝中の殺戮マシンなんだけど。
所詮、所詮、当て馬ですよ、こんなのは。
まあなあ。っていうかさ、あれなんだよね。相手、名前すらないんだねって。いやー、俺こういう時にさ、やっぱ名前とかってすごい大事だと思うんだよね。
いや、本当に、忍法の習得年数もだいぶお預け食らってますね。
そうそうそう。やっぱりこう、ね、なんか変な名前とかさ、変な忍法がこの忍びスクワットの面白いとこじゃないですかっていう。
はいはい。
まあ、変な名前ないけど、そんなに。
実在する人にちなんだ名前とかですからね、大体。
そうそうそう。だから、ちょっと、ねえ、まあ、メイウェザーくらい攻めて欲しかったんだけどね、こいつもっていう。
確かに、この役周りは何かいろいろと持ってくるそうな名前ありそうですけどね。
そうそうそう。こいつ、誰、あいつモチーフかよ、みたいなね。
はいはい。
感じにして欲しかったんだけどね。
確かに、いろいろと面白くできる名前いろいろありそうな気がするんですが、その点は何か裏設定なのかもしれませんね。
うん。
もしかしたら来週、試合結果発表とかの時に示されるのかもしれませんけどね。
そうですね。いや、なんでね、ちょっとやっぱり、さっき言ったように、忍法、これ、俺、意外とこの漫画の説明っていうの好きなんで。
はいはいはい。
それ、ちょっと楽しみにしてますよ、来週はっていう。
そうですね。忍法なんて、もういくらでも種類あっていい感じですからね、この設定だったら。
うん、そうそうそう。
いや、ほんと、雑魚役一人一人にも忍法を設定されてほしいぐらいです
よ。うん、そう、俺もそんとそう思ってます。
で、雑魚役一人一人の横に解説で、何々の術、何々術、習得何年。何々術習得何ヶ月みたいな感じで、一人一人に出してくれたりしたらいいんですけどね。
うん。
いや、そういうのを期待しております。では最後に目視コメントが、鬼滅の刃小峠先生、応援のお手紙や贈り物をくださる皆様に感謝、励まされます、頑張ります。急に普通のことを言い出しました。
そうですね。今まで不思議キャラだったのにちょっとびっくりしますね。
何かあったんじゃないかと思いますね。
逆に
逆に。
うん。もう、果たしてじゃあ来週は元に戻っててくれたらよかったなって、胸をなどろしましょうって感じですねっていう。
来週も何か、久々に外に出たら季節が変わってたみたいな、すごい普通のコメントをするかもしれませんよ。
そうですね。あとは、ゆらぎ荘のゆうなさんの三浦先生、バニーフィギュアでかいです。本物の網タイツ履いててすごいです。ありがたいですっていう。
はい。
カラートビアの裏に書いてあったバニーフィギュアの宣伝みたいな、あれでしたねって。
はいはいはい。でかいんですね。
でかいんですね。まあ、28,600円。で、まあ、スケール4分の1ですからね。結構でかいですね。
でかいですね、確かに。
うん。あと30センチ、40センチくらいはあるってことですもんね、普通に考えて。
はいはい。まあ、膝を折ってるとはいえ。
そうだね。でかいね。
そうですね、でかいですね。
いやー、なんか、友達とか招けねえ家にないそうだけど。まあまあでもなんか神棚とかに飾るべきかなっていう。
逆にここまで突き抜けてたら、もう誰もバカにしないと思いますよ。
逆にね。まあ引かないか。じゃあもうファンはちゃんと2体両方買わないとねって感じだね。
いや、飾っておくべきだと思いますね、部屋に。
うん。そうですね、合うんぞみたいな感じになってね。家の扉の前に、両脇に飾ればすることないそうだよねって。
いや、いいと思いますよ。生活に、このゴージャス感が出ると思いますよ。
うん。
あとは、配給の古田先生、最近立って原稿を書いてるんですが、仁王立ちで踏ん張ってたら小指を負傷しましたという感じで、また新たな執筆スタイルが発見されましたね。
そうだね。まあ、腰やっちゃうから立ってやってるっていう、なんか、絵描くみたいに、キャンバスで絵描くみたいな感じでやってるんですかね。
どういう、確かに、テーブルをどうしてるのかは気になりますね。どういうテーブルでやってるのか。結構最近立ち仕事用というかデスクワークを立ってする用の机っていうのがいろんな種類発売されてますからね。
うん。
ちょっと立ってデスクワーク流行ってるみたいですが、そういうのを使ってるのかどうやってるのか一度見てみたいものです。
そうですね。まああとは僕のヒーローアカデミアの堀越先生、今夜中に連絡をって時にスマホ壊れて慌ててドコモへ、閉店2分前に機種変で解決っていうことで、
はいはい、
まあ堀越先生がドコモユーザーであることが判明しましたねって。
あ、確かに。
いや、というわけでね、まあ、僕もドコモユーザーなんでシンパシーを感じますよっていう。
なるほど。僕は楽天モバイルだから、残念ながら縁が遠いですね。
うん。いやーでもよくすごいね、ドコモはなかなかね、融通効かないからね。
そうなんですか。
こんな閉店2分前とかにやってくれるイメージねえんだけどな、っていう。
まあ入ったらやらざるを得ないんじゃないですか。追い返せないんじゃないですか、さすがに。
そうだね。うちの店、近くの店舗ね、結構その、閉店間際のあれ厳しいけどね。今日もう終わりですみたいな。
まあまあ、それはお店ごと。それこそ、ドコモとかに関しては、その、まあ、携帯のキャリアショップって、直営店以外に関しては、結構そのお店ごとにかなり裁量があるというか。 あくまでフランチャイズで、なんか、かかる手数料とかに関してもお店によって違ったりするらしいですね。
なるほど。
だからもうかなり、ドコモショップみたいな名前を関しては5つもそれぞれの経営は結構バラバラだったりするらしいので、まあやっぱりそのお店の特色っていうのはあるんだと思いますよ。
うん、うん、うん。なるほどね。まあだから堀越先生、よかったな、優しいドコモのショップでよかったなって思いましたよ。
はい、そうですね。あとは、携帯、機種変とかした時に前の携帯を取っておくと、こう、たまにSIMカードを差し替えるだけで使えたりしますからね。
うん。
だから僕は前の携帯、iPhone とかは、携帯が壊れた時用に置いてますよ。それで何日かをしのぐために。まあもう、片遅れもいいところだから、もう、遅いんですけどね。全てが。でも壊れた時に一応使えるなという感じだったりします。あとは、呪術廻戦、芥見先生、天上天下、唯我独尊は、いろいろ意味があるらしいですが、私は、不尊っぽい使い方が好きです。そうですね。あれが正しい使い方な気はしませんからね。
まあね、でも、やっぱ俺は、なんか、かっこいいというかさ、万能感を表すときに、使う天上天下、唯我独尊って好きだけどね、俺も。
まあそうですね。なんかちょっと、ヤンキー感が出ていいですよね。
そうね、ヤンキー感はね、確かに。いやー、まあまあまあ、ブッダさんですからね、天上天下唯我独尊は。
まあ、弥勒菩薩の方も有名ですけどね。
うん、うん、うん。まあまあまあ、だからね、いいですよ。言葉ってやっぱね、いろんな意味があると思うし、やっぱ自分が一番かっこいいと思う言葉を当てはめるのがね、いいと思いますからね。
はいはい。あとは、サムライ8080伝の、岸本先生、最近なんか左足が痺れる。なんでだろう。気乗りしないけど病院行くか。不吉ですね。
不吉ですね。救済とかないでように頑張ってくださいねっていう。
本当にこれが何かの伏線でないことを祈りますよ。あと、最後に東京忍びスクワットの松浦先生。最近知り合った弁当屋のおばちゃんとよく遊びます。知らない人と話して楽しい。
何をして遊んでるんですか？
弁当屋のおばちゃんと遊んでるらしいですね。
何してるんですかね。なんか、あっち向いてほいでもやってるんですかね。
ボルダリングとかに一緒に行ったりしてるんですか。
どんな気合い方やん。
一緒に遊び、一緒に遊んでる。うん。しかも弁当屋のおばちゃんですからね。
うん。
これ弁当屋で知り合ったってことなんですかね。
まあそうだと思いますね。まあおばちゃんって言うとやっぱ年上なイメージですか。年上キラーなんじゃないですかね。
ああ、かもしれませんね。ということで、そのおばちゃんをモデルにしたキャラクターが忍びスクワットに出るんじゃないかと楽しみです。
そうですね。ヒロイン枠で出てほしいですね。い
やもう絶対出ますね。では、来週が、テレビアニメ絶好調放送中&バーサス上限の1超白熱関東から鬼滅の刃が関東からです。
そうですね。アニメも本当絶好調ですからね。
はいはい。いやもう本当に見事なアニメ化をしてもらいましたよ、鬼滅の刃は。
そうですね。まあだから、もうすぐワン、ツークール目終わっちゃうからね。
本当残念ですね。そのまま続きやってほしいですね。
やってほしいですね。
煉獄さん見たいですね。
見たいですね。
っていうか、夢の世界。炭治郎の夢の世界とか、まあ、善逸、猪之助、みんなの夢の世界が見たいですね。
夢の世界、相当カオスですね。
カオスですね。親分っていう、あれとか見たいですね。
見たいね。
っていう感じの、本当にいいアニメ化している、鬼滅の刃が関東から表紙となっております。あとは、センターカラーが、テレビアニメ2期放送直前&センター試験編、加熱センターカラー、僕たちは勉強ができない。ということで、こちらの2期が始まるそうです。
そうですね。
いやー、鬼滅の刃と、僕たちは勉強はできない、両方とても面白いので、交互にやってくれたらいいかもしれませんね。
ああ、アニメの時期をってことね。
そうですね。鬼滅の刃が終わったら僕たちは勉強はできない。僕弁が終わったら鬼滅っていう感じで、ついていったらいいかもしれませんね。
うん。
あとは、センターカラーがもう一作品、令和を切り開く侍派遣バイトギャグ読み切りセンターカラー43ページ、派遣侍、前田良平先生、家業を奪われた侍の新たな仕事は派遣バイト。
これは現代ものなんですか、それとも江戸時代ものなんですかね。
時間、時代転移ものかなとちょっと思いましたけどね。
うんうんうん、
侍プリンみたいな感じで。
はいはいはい。そうですね。まあだからちょっと読めない感じなんでね、どう特色出してくるか楽しみですね。
そうですね。まあギャグですからね。
うん。
どれだけ世知辛い社会を鋭く切り込むのか、ピリと風刺が効いているのか、大変楽しみですよ。
はい。
といった感じでセンターから2作品となっております。来週号、43号、9月21日、土曜日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。